メリマン2017年大予測のポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。2016年相場も間もなく終わり、そろそろ2017年のマーケットのことが気になる時期ですよね。長期的な視点でのマーケット予測といえば、今日特集するレイモンド・メリマン氏が有名です。メリマン氏はアメリカの占星学者、サイクルアナリストで、天体の位相と独自のサイクル理論を組み合わせて、株式、為替、金利、商品などのマーケットや世界情勢などを予測する世界的に著名なスペシャリストです。今日は12月26日に発売される音声コンテンツ、メリマン2017年大予測、それから重要変化日を中心に多くのマーケット関係者の注目の的となっている書籍フォーキャスト2017の聞きどころ、見どころを皆さんにご紹介していこうと思います。それではコメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリストの林智久さんです。林さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
さあ、もうちょうどフォーキャスト2017の翻訳が終わったばかりと、
はい、
いうことですが、なんかずっと黙って黙々と翻訳されていたら声が出なくなっちゃう。
出なくなるんですよ ね。もうこの前の打ち合わせの時カスカスでしたけど、今もちょっとだいぶ治ってきましたけど、はい、まだ本調子じゃないので、
はい、
お聞き苦しいかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。
毎年このねフォーキャストブック、かなりのページありますから、はい、これ翻訳するの大変な時期ということですが、はい、メリマン理論の視点で林さん、2016年のマーケットを振り返ってみて、どんな1年だったと分析されますか。
やはりあの2016で大きく取り上げた土星と海王星のスクエア、これはあの非常にバッチリ当たってたんじゃないかなという印象があります。
はい、
まず金利関係を1ページ割いて書いてましたけど、うん、米国債、天井をつけたんではないか、
はい、
もう1個、まあ、トランプさんとかブレクジットであるとかですね、そういう、はい、ハプニング、
はい、
それからあと土星海王星っていうのは長期サイクルの天底と関連性があると言われてたので、
はい、
これも当たってたんじゃないかなという、うん、いろんな銘柄でちょっと大きい底を打ってる銘柄、天井を打ってる銘柄ありますんで、
はいはい、それからのなんか水とか原油ということも取り上げていたように記憶しているんですが、
はい、海王星というのが、
はい、
原油の支配性といって、その海王星が関わる天体位相っていうのは原油の天底と非常にいい関係があって、
はい、
2月11日ですか、原油が安値をつけて、そこからずっと今上がっていますので、あと例の減産合意である、
はい、
この影響っていうのがまだまだちょっと年前半は続くんじゃないでしょうかね。
はい、オペックの減産というのも本当にその数年ぶりですよね、
はい、
非オペックとも15年ぶりの減産合意ということ で、
ね、
かなり原油価格も大きく動いた1年だったということも予想されていたということですよね、はい、さあこうなってくると気になるのは、メリマン氏が2017年はどんな予想をされているのかということになってきます。この後メリマン氏の独占最新インタビューをご紹介しながら、林さんに深く掘り下げていただきますので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずは音声コンテンツ、メリマン2017年大予測、それから書籍フォーキャスト2017を理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。今回は特集トラインと題して、2017年の天体位相を語る上で一つのキーワードとなるトラインについて、林さんに分かりやすく解説していただきます。続いてメリマン氏独占インタビューです。12月26日に発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2017年大予測に収録されるメリマン氏インタビューのうち、2016年を振り返っているパートのほんの一部を抜粋してご紹介します。番組の最後に2017年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2017年大予測、それから同時発売の書籍フォーキャスト2017、そしてマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、 ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間メリマンスペシャルのポイントをお聞きください。
メリマンフォーキャス
特集トライン。それではまず今回は2017年の天体相を語る上で一つのキーワードとなるトラインについて深く掘り下げたいと思います。林さん、
はい、
今唐突にトラインと申し上げましたが、はい、占星学の基礎知識として天体同士の位置関係、まあ、一般的な表現では角度というふうにも ね、はい、言いますが、占星学用語で言うところのこのアスペクトがキーポイントということになるんですよね。
なりますね、
はい。
でまあ、アストロジーに詳しくない方はね、どこで何が120度の関係なのか、はい、アスペクトなのかっていうのがわからないと思うんで、ちょっとだけ、まあ、解説するとしたら、
はい、
これはホロスコープ上で120度の関係ということを言います、
はい。
でまたそのホロスコープってなんやねんという話になると思うんですけども、
はい、
ホロスコープは今回のそのメリマンさんのインタビューやフォーキャストでも使う時に用いるんですけども、
はい、
まあ、円状の図表だと思ってください、
はい。
で真ん中にはまあ地球だったり太陽が配置されるんですけど、まあ、フォーキャストで使われる9割キューブはもう全部真ん中に地球があって、
はい、
その地球から見て天体がどういう位置になるかっていうものを示したものです。
円状の図表の真ん中に地球がある。
そう、地球から見て、はい、今太陽はどの位置にあるかとか、
はい、
火星はどこにあるか、その火星と例えば太陽の位置が、120度の関係とかっていうふうに見ていくんですね。
うん。
で、円は360度ですから、
はい、
その360度を12分割、はい、30度に分けます、
はい。
で30度に分けていくと12個の、まあ、部屋というかハウスというかサインというか、まあ、区分ができると。そこにお羊座から魚座まで、よく占いで12星座ってあるでしょ、
はい、
あの星座を入れていくんですね、
はい。
で例えば何月何日、まあ、一番分かりやすい例だとすると誕生日なんかね、
はい、
あると思うんですけど、
はい、
例えば私水瓶座生まれなんですが、
はい、
水瓶座生まれのホロスコープは必ず太陽が水瓶座のサインの中に入ってます。
うん。
だからそういうふうな形で、まあ、個人の誕生日だけじゃなくて、
はい、
例えば FRB が設立した日とか、
はい、
ニューヨーク証券取引所が始まった日とか、
はい、
そういういろんな節目節目の時間帯と、例えば2017年の1月はどういう関係かとかっていうふうに見るときに、
はい、
120度の関係だとあることが起こるっていう感覚なんですね。
でトラインというのは、
はい、
これが120度
です、ね、
っていうふうに考えていいんですか。
360度を3分割すると120度になります、
うん。
で120度3つに分かれますよね、
はい。
その節目節目節目を点で結ぶと正三角形ができますよね。
そうですね、はい。
で正三角形ができるって、この正三角形っていうのは数学上ものすごく安定した図形でして、
はい、
古くはピラミッドだったり、
はい、
マンダラとかに使われたり、
はい、
まあ占星学では調和と安定っていう意味を、
あ、じゃあ非常にいい三位一体みたいな、
そうです、三位一体とかもそうですし、はい、三っていう言葉も結構よく使われるんですよね、
はい。
安定とか調和っていう意味があるので、これが株式とかその相場に当てはめると、はい、これは安定したり調和が保たれてるっていうことなので、上昇つまり高値、
はい、
もっと言うと天井と関係することが多い。
あ、じゃあそこにこうサインに向かって安定して高値を取りに行くという印象でしょうか。
一番ね、身近な例を具体例で2点だけお話します、
はい。
いろんな惑星が、惑星同士が120度トラインの関係になると思うんですけども、
はい、
木星っていうのが実は、まあ、株式とすごく縁とゆかりがある惑星で、
はい、
これがですね2014年、まあ1回、まあ、何回かあるんですけど、2014年の9月26日に木星と天王星がトラインの関係になってるんです、
はい、120度になった。120
度ですね、
はい。
この時ですね14年の9月19日ニューヨークダウがで、25日に日経平均がその当時の年初来高値を更新してからストンと落っこちてる、
はいはい。
でこういうふうに高値と関連するっていうこともあるんですけど、もう一個、
はい、
今年の6月26日、
はい、
今度は木星と冥王星がトラインになってる。
この時ってプレグジットがあっ った頃ですね、はい、6月、
はい、で高値と関連するかなと思いきや、はい、これは逆なんですね。安値と関係してるんですよ。
あ、そういう時もあるんですか。
同じような形で例えばその木星と何がトラインっていうものだけ単体であれば上昇と関連するんだけども、はい、他にいろんな例えば天体位相がこう重なったりなんかすると、必ずしも天井とは意味しない。
これ基本は株で見るんですか。
いや、株だけじゃなくて金とかもいろんな銘柄で見ることができるので、はい、今たまたま、まあ、木星っていうふうに関連して株の話をしたんですけども、はい、当然
じゃ別の惑星のトラインだったら株じゃなくて、
そうです。で、あと株が天井をつけてるってことは逆に金は安値をつける場合もあるわけだから、
あ、そうですよね。
だからまあ節目として捉えていただくと分かりやすいですね。
はい、安定と調和ということですけれども、それがこうその高値に向かっていくというようなことを考えると、そこがやっぱりその節目になりやすいというような影響を及ぼすサインでもあるということですね。
はい、
そしてじゃあここから2017年に非常にこれがポイントになってくるということなんですが、
これもですね、はい、フォーキャスト2017のまあ一大テーマでもありますね。
はい、
12月25日16年のそれから来年の5月19日、はい、それから11月11日、
はい、
これは土星と天王星がトラインの関係になります。
はい、
なのでここで何かしらの相場の何かしらの天井と関連があるかもしれない。
はい、
まあ、ただそれだけじゃないのでね、はい、天体位相は他にもあるので、必ずしも天井とは限らないんですけども、はい、何らかの相場の転換ポイントになるんじゃないかと私は見ています。
先ほどね、木星が 何かの星とトラインになった時はちょっと株式に関係あるという話でした。
そうですね、
今回は土星と天王星ということ で、
そうです、
さあ一体どんなマーケットに影響が及ぶのかというところなんですが、今回はトラインについて学びました。2017年の天体位相を見る際にこのトライン、ぜひキーポイントとして覚えていただければと思います。またこの後メリマン氏のインタビュー本編でも触れられると思いますので、ぜひ皆さんお楽しみになさってください。
メリマンフォーキャス。
ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、その内容について林さんに解説をしていただきます。では最初の質問です。2016年1月から11月でメリマンさんの予測と実際に起こった出来事が合致した代表例をいくつかピックアップし解説していただけますか。
わかりました。それではフォーキャスト2016の2016年の季節的なテーマの中から2つ、金のジオコスミックの中から1つ、本文の引用をしながら解説します。まずは6月23日から7月6日にかけて世界の金融市場を揺るがしたブレグジット騒動に関しての記述です。2016年の季節的なテーマの中で私は6月13日から17日、プラスマイナス1週間の時間帯に関して次のように述べました。今や真逆の不振と背信の空気が充満しているようだ。再びフラストレーションが戻り、それにつれて国家間または異なる政府機関の間に生じた緊張が徐々に高まっていく。予期せぬ結果が現れると時だ。素晴らしい希望と約束、特に政治分野での公約をもたらす季節ではあるが、結局は見るべきものもなく終わっていくのかもしれない。それは大きな幻滅であり、世界の大衆は指導者たちに対する信頼感を急速に失っていくかもしれない。もちろん2016年のアメリカにおけるメインイベント11月8日の大統領選挙についても分析しています。以下の記述は投票日の1年近く前、2015年の11月に記述したものです。おそらく男性候補者と女性候補者との間に生じる悪い感情を示唆している。公衆は選挙戦を見守っており、嘘を信じはしないだろう。非常に屈辱的で有害な誤った情報や噂、双方の候補者及び報道機関から故意に流されるもの、これを暗示する。これは選挙が終わった後でさえ不正投票の申し立てという形で尾を引くかもしれない。実際これを記述していた時、本当に男女の候補で争うかどうかははっきり分からなかったのですが、執筆当時この手のネガティブで無慈悲なキャンペーンを行う人たちはどちらも譲らず相互で同じ手を繰り返していました。 最後は金相場に関してですが、フォーキャスト2016ではこう述べていました。2016年4月17日から6月29日の火星逆行に伴い、射手座の初期度数からサソリ座の度数の後半23度まで戻るので、2016年中火星はサソリ座に滞在している期間が長い。最初のサソリ座入居期間は2016年1月3日から3月6日。その後逆行の影響で5月27日から8月2日まで再入居する。この間の相場が平均で 8.5% 上昇する確率が 68% ある。相場は1回目の火星サソリ座入居直前の2015年12月31日に1000飛び56ドル50セントまで下げていましたが、この安値から半島に転じると入居終了直後の3月11日に1287ドル80セントを記録。上昇率は 20% を超えました。その後火星逆行に伴い5月27日から2回目のサソリ座入居場面に入りますが、相場は入居直後の5月31日に1199ドルまで下落。しかしそこから半年した相場は入居期間中の7月16日に1377ドル50セントまで上昇し、ここが2016年の年間最高値でした。
さて林さん、
はい、
書籍フォーキャスト2016の171ページ、175ページ、141ページといったページからの引用にて振り返っていただいているんですが、
はい、
この2016年のさまざまな出来事、これ目を見張る記述がいろいろフォーキャストの中にありましたね。
これ読者の方にね、
はい、
もしフォーキャストお手元に取られてる方にお勧めしたいのは、この、はい、季節のテーマっていうやつが巻末にあるんですよ。これはね、ずっと読み続けていただきたいんですよ、ね、
はい、
全部その何年春にはこの天体層があって、この天体層があって、この天体層があってこうなるっていうのが全部まとめてあるんですよ、
はい、
でそこから引用してるんですよね、
はい、
でそれ以外の実はこの冒頭のこの6月のブレグジットに関する記述ですね、
はい、
これは実はその土星海王星のスクエアの項目でも、
はい、
混乱とか不信とか、うん、そういう話をピックアップしているので、
はい、
これはまさしくドンピシャリだったと思いますね、
はいはい、ブレグジットでは予期せぬ結果がなんていう、ね、記述もありました。それから金いかがでしたか林さん。
これもねぴったりでしたね、
はい、
火星がそのサソリ座の中に入ってる時間帯っていうのは相場が上昇するということが多いというのをずっと、まあ、商品業界でも結構有名な話で、
はい、
これがね、まあ、如実にバチッと2回とも当たったっていうのは結構珍しいですね、
はい、はい、ありがとうございます。続いての質問です。2016年5月に行った前回のインタビューにおいてメリマンさんはこう答えていらっしゃいました。年後半最も注目すべき天体移相について解説いただけますでしょうかという質問に対し、最も重要なジオコスミックシグナルは6月13から29日にやってきます。まず13日に海王星が逆行を開始し、26日に木星冥王星が2回目のトラインを形成、そして29日に火星が逆行から巡行に戻ります。そして後半部分ではこのように回答されています。その後に際立つ時間帯は8月25日から9月10日、この時火星と土星がコンジャンクションを形成し、太陽と海王星はオポジションの関係になると同時に火星土星とスクエアの関係になるので、これら4つの惑星は T 字スクエアの関係になります。さらにその上9月1日は新月にして金環日食になるのです。この2つの期間でメリマンさんが予測された事象と実際に起こった出来事が合致した代表例をいくつかピックアップし解説していただけますか。
わかりました。まずは6月13日から29日のジオコスミックシグナルから解説しましょう。やはりこの時間帯は非常に重要な時間帯でした。なぜならここでブレグジット、すなわち EU 離脱をめぐってイギリスで行われた国民投票で EU 離脱が過半数を占め、この結果を受けて世界の金融市場が混乱に陥ったからです。相場の面ではいくつかの市場の重要なプライマリーサイクルの天井と底の日柄と合致していました。また同時にこの時間帯は T ーノートアメリカ10年債の年間高値水準、実際の年間高値は7月6日につけましたが、シカゴ大豆相場の年間高値6月10日、株式市場の50週サイクルのボトムとも関連性があったと思われます。またここは国民投票の結果が判明した直後の6月24日に起こったイギリスポンド相場の対ドルでの崩落、同時にドル円相場の年間安値99円08銭とも合致しています。次に8月25日から9月10日ですが、これは今年の5月も述べましたように、ここは火星土星関連のハードアスペクトが関係していたのですが、相場面では穀物価格に関連していました。8月31日シカゴ小麦相場は359セント、コーンは301セント、ともに生地が9月切り、この水準まで下落して年初来安値を記録しました。この安値は小麦は10年来、コーンで7年来の安値水準でした。
さあ林さん、
はい、
これ前半部分は何といってもこれブレグジットに伴う金融市場の混乱の時期ですよね。
そうですね、
はい、
ここにいろんな集中してるっていうふうに言ってるんですけども、はい、これの中で出てこなかったのはやっぱり火星逆行なんかも入ってますよね。6月30日まで火星逆行入ってますし、
はい、
で土星海王星スクエア、あと木星、冥王星トラインなんかも入ってますが、いろんなのが集中してるところっていうのは相場の変転、場面になりやすいんですよね。
はい、
あと8月9月ですね、ここはTG スクエア、はい、というのがあって、やはりこの TG スクエアっていう状況になるっていうと、4つの惑星がその相互に90度の関係になるので、これも非常に珍しいんですね。
は
い、でやっぱり皆さんはその8月の時はどうしてもその利上げ観測とか米株の話とかっていうのに注目
してました、
してますけど、はい、メリマンさん何に注目したって、意外に穀物なんですよね。
そうなんですよね、
はい、でやっぱりこの時期もやはり土星海王星のスクエアの時期の最後のあたりですよね、
はい、
でここで長期サイクルがボトムをつけると、土星も海王星も公転周期がえらい長いんですよ。100年、はい、200年ぐらいで一周するから、
そんな長いサイクルの、
そうです、
天体相なんですね。
例えば地球は太陽の周りを1年間でぐるっと回りますよね、それが100年とか200年かかるようなその天体同士が一緒に、
はい、
ポンと要するに天体位相を形成するっていうようなことになるとですよ、
はいはい、
そうすると長期サイクルのボトムと関係しやすいので、この小麦コーンの7年10年この辺のやつをやっぱりチェックしたいんでしょうね。
この長期的なボトムだった可能性があるみたいなことなんでしょうかね。
長期惑星サイクルの節目は長期相場サイクルの節目になりやすいというのがこの見方になります。
はい、穀物市場は4年連続の大豊作がほぼ確定といった中で、はい、ボトムをつけた時期に合致していたということになりますね。ありがとうございました。このほか2017年のマーケット世界情勢の予測展望を含むインタビューの完全版は12月26日月曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2017年大予測に収録しています。
メリマンフォーキャスト。
それでは最後にお知らせです。2017年の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から12月26日月曜日に発売。タイトルはメリマン2017年大予測。価格は CD が税送料別で6000円、音声ダウンロードは税別5600円です。そして2017年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で同時発売のフォーキャスト2017、こちらは株式、為 為替、商品の各マーケットの予測と2017年の重要変化日が1年分掲載されています。価格は税・送料別で7500円です。そしてもう一冊、マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊で、価格は税・送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方にはもれなく、ベリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜日発行で、ベリマン氏による強気弱気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要変化日を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2017年大予測は税・送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2017は税・送料別7500円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税・送料別1600円。購入の手続きですが、おはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て、ファックスの方は東京03-6205-7809、ファックスは東京03-6205-7809までお送りください。お電話の方は平日10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京03-3595-4730、東京03-3595-4730番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて、30分もあっという間でしたね。特別番組メリマン2017年大予測のポイント、いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2017年により良い投資成果を上げられるように頑張ってください。ごきげんよう。